それではイザヤ書の46章の今日は10節から。私は終わりのことを初めから告げ、またまだなされてないことを昔から告げ。このまだなされてないことっていうのが教会の敬虚と、そしてイエス・キリストの再臨です。敬虚とキリストの再臨の間、まあ、7年間の患難が来ますけども、その患難の間には若干ギャップがあるというふうに考えられています。だから敬虚されて、はい、7年の患難が始まるっていうわけではないんですね。ただ今トランプ大統領がやってることは、たった一人の人間が世界を動かしてますから、やがてヨーロッパから出てくる、 EU から出てくる反キリストっていう存在が政治力を発揮しますから。トランプ大統領があれができるのは大統領だからですよね。トランプ大統領、トランプだからじゃない、トランプ大統領だからです。ですから政治的な力が働いた後には7年間の患難が来るわけですね。その時に地震が神の裁きとして明らかに現れる。ですから今私たちはその兆候を見てる、まあ、昨日もあの地震がね、あの九州の方で起きたっていうことがこのテロップで流れてましたね。で、神である主は何て言ってるかというと、私の計りごとは成就し、私の望むことを全て成し遂げるって言うんです。じゃあ何によって成し遂げるのかっていうことですね。で、神である主はご自分の計りごとを何によって実現するのか、皆さんだったら何によってだと思います？まあ、世界はあの軍事力とかですね、経済制裁とかいろいろ考えてます。私は東から猛禽を、遠い地から私の計りごとを行う者を呼ぶ。私が語るとすぐそれを行い、私が計るとすぐそれをするっていうんです。このような人物はどのような人物でしょうか？私に聞け。で、このことが起きているのはイスラエルの霊的状態のようですね。それは強情なもの、いないかな。強情なものってどんな人かというと、神の御言葉を聞かない人のことです。で、正義から、その結果正義から遠ざかってるって言うんですね。神の言葉を聞かない人の結果です。で、私は私の勝利を近づける、でも彼らは遠ざかっているのに、私は私の勝利を近づけるって言うんです。どうやって？それは遠くない、私の救いは遅れることがない、私はシオンに救いを与え、シオンというのはエルサレムのことですね。イスラエルに私の光栄、神の栄光を与える。お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。私たちはあなたから離れてしまう影響力を受けてしまうことがたくさんありますけれども、それでもあなたは私たちに勝利で近づけてくださる、キリストにある勝利を私たちにもたらそうと働いていてくださることを心から感謝いたします。どうかこのイスラエルの歴史を通して、私の生涯にも神がこのような計画を持って、それは神の栄光を表す、でもそのためにはどうしても私を用いてくださいっていうのが本音ではないと、そのようにはなりません。どうか私たちのイエス・キリストを信じてるっていう本音が、私を用いてくださいということになるように、あなたが助けてくださるようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの皆によってお一人一人祝福してお祈りいたします。アメン。で、私たちはこのイザヤ書の46章から、ペルシャ帝国のキュロス王によってバビロニア帝国に対する裁きがもたらされることを学んでいるわけですけれども、その理由、私たちが信じている神である主が最も憎んでいるのが、で、偶像礼拝ですね。で、そのことが出エジプト記の20章で、イスラエルとですね、彼らが結んだ、ここにあります。で、偶像というのは何かというと、人間が 100% 原因です。で、それが日本ではどれぐらいいるんでしたっけ？800万と言いますね。で、あなたは自分のためにって書いてあります。偶像というのは神様ですね、拝む対象です。ですから神木とか神山と言いますけども、誰が神木にしたのっていうと、人間ですね。じゃあ誰の都合のためにその木が、ただの木が神木にさせられちゃったんですか？自分のためです。で、上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない、それを拝んではならない、それに仕えてはならない、あなたの神主である私はどうして その偶像礼拝を憎むのかっていうと、神様はどういう神様って言ってます？妬むっていう。妬むっていうのは英語ではジェラスっていうのとエンビーっていうの。エンビーっていうのは羨むっていうことなので、私がないものを持ってることを、iPhone の17持ってるの俺16だみたいなそういうのをエンビーっていうんです。でもこれはジェラスなので私のもんだろうという意味なんですね。ですから神様はそのようにご自分のものを他のものに奪われてしまうということに対して妬むので、何て言ってます？その偶像を拝む者に対して何て言ってます？私を憎む者にはって。でも初詣に行っている何千人の人がこの聖書の神様を憎んでるんですか？別に。いや、憎んではないんだけど、それ憎めないですよね。だって知らないんだもん。でも知らないからといってそれが罪ではないことにはならないですね。まあ、聖書の中で罪は無知です。ですから私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にも及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すっていうのが、それが神様のご性質なわけですよね。でこのその次にこのエゼキエル書の36章の言葉を見るとこういうふうに書いています。ちょっとゆっくり読みますかね。人の子よ、イスラエルの家が、イスラエルの家って国家です。自分の土地に住んでいた時というのは今のパレスチナですね、カナンの地。彼らはその行いとわざとによってその地を汚した。その行いは私にとってはちょっと女性の人にはちょっと耳障りな言葉ですけど、書いてあるのを読みますね。触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した血のために、また偶像でこれを汚したことのために私の憤りを彼らに注いだ。まあ、先ほど言った地震も実はそうです。まして1月1日の元旦ですからね。でもそういうふうに言ったら日本人は信じます？逆に信じないですか？どっちになっちゃう？信じない方に言っちゃうから言えないんですよ。でも本当なんですか？そして私は彼らを諸国の民の間に散らしって言ってます。彼らを国々に追い散らし、彼らの行いと技に応じて彼らを裁いたって書いてあります。ですから人の行いで私が裁かれることがあります。自分の行いが全て自分に書いてありますね。聖書もそういうふうに言っています。何て書いてましたっけ？新約聖書、あなたは撒いたものを刈り取るって書いてあります。他人が撒いたものを刈り取るって言ってないです。そして彼らはその行く先の国々に行っても私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに主の国から出されたのだと言ったのだ。どれぐらい出されちゃったんでしたっけ？1900年。まあこれはまだバビロニア捕囚が起こっていないので、バビロニア捕囚というのは何年間でした？簡単でしょう。70年が満ちる頃って書いてます。エレミヤの予言によって70年間ですよね。ですからこの言葉が、この言葉はイザヤっていうのはちょっと覚えておいてください。742年に預言者として召されて、だいたい680年に殉教したっていうふうに言ってますから、だいたい何年間ぐらい預言者として活躍したことになります？計算できます？算数できますか？え？ 38？ 40？742 年から小学校出てるから680年ですから約60年間預言者として活躍したっていうことが分かるわけですよね。でこのバビロニア帝国においてはどのような神様を拝まれてたかというと、ベルですね。そしてネボはかがむっていうんです。ベルっていうのはマルドクっていうですね、主神のことを言って、そしてこれはネボっていうのは息子なんです。で息子はどういう役割を持ってるかというと、ベルが告げたお告げを受け取って、そして私たちに告げる。誰がそういう役割を与えたんですか？
人間
ですよそしてこのベルとネボ、まあこのマルドクっていうんですけども、主神とこの息子のネボがですね、一緒にですね年に1回運び出されるんです。日本だと何に見えます？ そういうのは祇園祭りとかそういうのをみんな運びますよね。そしてまあどこに行くかというと、どこから行くかというと、バビロニアの南西部にあるポーシポ、ボーシパっていうところから、そこから運び出されて大エザギラっていう神殿まで、その行列が行われるんです。何のためだと思いますか？この神がバビロニアに繁栄をもたらしたんだっていうふうに言ったんですよね。人の働きでもそういう神様が出てきましたよね。何でしたっけ、何ていう神殿でした？アルテミス神殿ですよね。そしてアフロディーテっていうその女性神が祀られて、そして彼らがその女性神をこう何て言うんですか、そういうのを作って売ってたんですよね。そして大繁盛してた。アルテミス神殿のおかげだって言って、さあパウロがその占いのね、女性の霊を追い出してたので、商売繁盛が成り立たなくなっちゃったんで、彼を捕まえたっていう出来事が起こりましたよね。でもそのアルテミス神殿って今どうなってます？それだけ遺構をもたらした、繁栄をもたらしたアルテミス神殿に祀られたアフロディーテはどうなってます？今は博物館の中しかいませんよ私たちは行きましたけど、こうね、乳房がいっぱいついてる。何を表したんですか？繁栄ですよね。ですからそれがバビロニアの宗教上最大の祝祭であって、バビロンに繁栄をもたらした神々の意向を民に印象づけるというですね、働きを誰がさせているんですか？人間です。で、人間がそういう役割を与えて、いいですよ、こう人間がね、役割を与えて、そしてこの神様が素晴らしいんだってやってる。私たちはそういう神様ですか？違いますよね。ご自分がされたことによって、ご自身がどういう方なのかっていうのを表したわけですね。しかしそのような神々がペルシャ帝国のクロス王によって獣と家畜に乗せられていき、そしてその偶像の神々を拝んだバビロニアの民が虜になっていくというふうに予言したんですよね。それがこれです。彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶのは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜になっていくっていうんですね。これがキュロス王によってバビロニアに対してもたらした裁きですね。ですからそれまで彼らが拝んでいたものが何になったっていうんですか？その出来事によって荷物となり重荷となったに過ぎない。そしてそれを拝んでいた彼らもキュロス王によって虜、捕虜になっていくだけだ。でもそれまではこの神様が俺たちに繁栄をもたらしたんだ、じゃあ今何やってんの？いや、もともと何もしてないですもんね。ところがイスラエルがそのような偶像の影響を受けているので、それはなぜかというと、この神に聞かない。どうしてかというと、偶像っていうのは私に聞けって言うんですか？聞いてくれるんですよ。そしてヤコブの家とイスラエルの家は全ての残りのもの、これは本物の信仰者のことですけども、体内にいる時から担われている、生まれる前から運ばれたものって書いてあるんですね。ですから偶像は運ばれるものですけども、この神様は私たちを運ぶことができる。じゃあどうやって？あなた方が年を取っても私は同じようにする、まあ、神様は変わらない。私たちが年を取ったからといって神様も年を取るわけじゃないですね。そしてあなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう、私を誰になぞらえ、なぞらえて比べ、私を誰に並べてなぞらえるのか。ところが彼らはその偶像を慕ったんです。なんでかというと、偶像っていうのは私の話を聞いてくれる、私のお願いを聞いてくれる。だってそれ誰が作ったんですか？人間が作ったの。人間の都合によって神様にさせられたんです。でも現実は神様じゃないからそんなことできないんですよね。で、袋から金を、金です、これお金じゃない、袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは金細工人を雇って、それで神を作り、これにひざまずいてすぐに拝むっていう。彼らはこれを肩につ 担いで運び下に置いて立つ。これはもうその場からもう動けない、これに叫んでも答えず悩みからも救ってくれないって言うんです。このことを思い出ししっかりせよ。神様がどんな神様なのかっていうことを思い出してしっかりせよ言うんですね。背くものよ、心に思い返せ、遠い大昔のことを思い出せ。私が神である、他にはいない、私のような神はいないっていう、まあ、この遠い大昔のことっていうと一番彼らに思い起こさせたいのはこの出エジプト記の出来事でしたね。で、出エジプト記っていうのは何で起こったのかっていうと、モーセという人物を通して神様が430年間奴隷であった彼らを引き出したんですよね。で、先ほど私たちが賛美した中で、この世のものは薄れないと礼拝できないです。この世のものは濃くなってしまったらそっちが命になっちゃいます。そっちが私に価値をもたらすものになってしまいます。そしてなぜ神様はこのモーセという人物を通してイスラエルを解放できたのか、それはこう書いていますね。また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、まあ、こういうふうに書いてあったら何のこっちゃと思うんですけども、それは私たちは学ぶと分かりますよね。それは契約の神だ、特にアブラハム契約ですね。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した、主は仰せられた、私はエジプトこの世にいる、私の民の悩みを見って書いてある。ですからこの世にいたら悩みはなくならないんです。悩みがあるのは想定ないですか、想定外ですか、
ない、
想定ないなんです。だから悩みがあったら、ああ何か私神様の御心に悩んでない、いやいや神様の御心に悩んでる、悩みがあるのは。そしてところがその神様が何て言ってるかというと、そのこの世にいる私たちの民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを知ってるっていうんです。でも先ほどの偶像の神は拝んでも悩みを言っても答えてくれないって言ってますよね。で、私が下ってきたのは彼らエジプトの手、この世の価値観の奴隷ですから救い出し、この地から広い良い地、父と蜜の流れる地、カナン人、カデ人、エモリ人、ペレ人、ヒビ人、エブス人のいるところ、この人たちはイスラエルの人たち歓迎ってやってくれる人ですか。どういう人ですか。
敵
ですよ。敵がいるってことは信仰は何ですか。
戦い。
戦いってことです。信じてるのは宗教をやることでは戦うことです。でも中の人と戦っちゃ意味ないです。負けちゃいます。そして彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びを私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているのを見たっていうんですね。ですからこの神様は私たちの叫びに応えてくださって、私たちの祈りに応えてくださるお方だっていうことを言わんとしているわけですよね。そしてこの今私たちが、まあ、彼らがですね拝んでる偶像はどんな神様だったかっていうと、それがまあこのようにですね、誰も応えることのできない神様だっていうふうに言われましたね。では私たちが信じている神様っていうのはどういう神様なのか、それが、今日のこの箇所ですね。で、私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げと言っても、もう多くは旧約聖書のことです。私の計りごと、神の御心は成就し、私の望むことを全て成し遂げる。じゃあその証拠はって皆さんが言われたら何を挙げます。ですよね。イスラエルがまさに1900年間国を聖書の言葉通り失いましたけども、しかし神がこの計り事としている、神が望んでいることが起きたということが、ですからそれはやがて今起きてないことが確実に起こることを示していますね。で、私は東から猛禽を、遠い地から私の計り事を行う者を呼ぶっていうんですけど、これは誰のことですか。さっきはモーセでしたね。そしてこれは誰ですか。これはキュロス王です。この時点ではキュロス王です。そして私が語るとすぐそれを行い、私が語るとすぐそれをするっていう、このような人物とはどのような人物でしょうか。 で神様の計画は何度も言いますけれども、それでも宗教をやる人はいっぱいいますけど、宗教に応えて神が何かをするんではないです。私たちの人間性に応えて神が何かをするのではなくて、私たちに神が望んでいることをしようとしているんですけども、関係がないとできないんです。それがで、エジプトの奴隷状態っていうのは神様との関係がどういう状態ですか。彼らはこの世の価値を信じてますから、それがこういうふうに言ってますね。この世のものが濃い人はこれができないんですよ。私に聞けって、この世は濃いから、この世が私に価値をもたらすと信じてますから。でもそれらは聖書に言わせると死んだらおしまいじゃないのって、皆さんが今一番私に価値をもたらすものだと信じているもの、質問ですけど、死んだらそれはあなたに価値をもたらしますか。でもイエス・キリストがしたことは死んだ後に私たちに価値をもたらすことができる？できない。
できる。
最もできます。しかし他のものはできないです。他のものは私たちにどういう叫びをさせます。我が神我が神なぜ見捨てたのか。でイスラエルが今偶像礼拝しているので、これができないんですよ。私に聞け。その結果なぜできないかというと、強情なものだから。つまり神の御言葉を聞けない、あるいは聞かない原因は強情だ、固くなだ。そのために何が起こるかというと、正義から遠ざかってしまっている、まあ、これ何言ってるかというとバビロン主のですから、彼らは神の言葉を聞かない結果何が起こるかというと、正義から遠ざかってしまう。正義というのは示されているのはエルサレムですからね。神の御言葉を聞かない結果、私は私の勝利を近づける。それでもそのイスラエルに対して神様は誰を送ったんですか。預言者を送り、最後はイエス・キリストを送りましたね。それは遠くない、私の救いは遅れることがない、私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の光栄、神の栄光を与えるっていうんですね。ちょっとエレミア書のところを最後にちょっと 見ますね。あれ、エレミア書のあ、最後はここでした。このエレミア書で言っていることをよく聞いてくださいね。これは南ユダ王国の18代目のエホヤキム王っていう、あといくつ何人王が続きましたか。南ユダは2人です。全部で20人です。そしてあの巻物バルクが預言者エレミアの口実で書き記した言葉を焼いて後、エレミアに次のような主の言葉が、あなたは再びもう一つの巻物を取り、ユダの王のエホヤキムが焼いた先の巻物にあった先の言葉を残らず、それに書き記せって言って、でここに書いてあることをエホヤキムは気に入ってたんです。気になかったんです。
気にな
かった。こんなことは神しねえだろ言ったんです。それで捨てちゃったんです。そしたら神様がもう一回これを書けって言った。なぜかというと、神の御心っていうのは神ご自身から現れているので、人が廃棄したからといって神が廃棄することはないです。そしてユダのエホヤキムについてはこう言え、主はこうせる、あなたはこの巻物を焼いていった、あなたはなぜバビロンのは必ず来てこの国を滅ぼし、ここから人間も家畜も絶やすと書いたのか。気にならないですよね。だからさっき言った自信も同じなんです。そんな神は信じられない、信じたくねえ。だからといって神様じゃなくなっちゃうわけじゃないでしょ。そしてそれゆえ主はユダのエホヤキム王に、エホヤキム王についてこうおっしゃる、彼にはダビデの王座につくものがなくなり、彼の屍は捨てられ、昼は暑さに、夜は寒さにさらされる。聞かないっていうことの罪は大きいっていうことですね。また私たちからするとですね、いや大したらねえなと思うんですけども、そんなことない。そしてなぜかというと、何が起こるか、私は彼の子孫、その家来たちを彼の戸郷の上に罰し、彼らとエルサレムの住民とユダの人々に、ここを見てください、彼らが聞かなかったがって書いてある。なんで言うんですか。聞かなかった、聞きたくなかったんですよね。聞きたくなかったんですよ。だけど私が彼らに告げたあの全ての災いをもたらす。 まあ、私たちに言ってるんじゃないですか。私たち偶像礼拝してるわけじゃないですよ。私たちは先ほど言ったように神様が私たちに近づいてくれる、そしてその勝利に預かるように祝福に預かるように導いてるわけですよね。でエレミアはもう一つの巻物を取り、それをネリアの子初期バルクに与えた。彼はエレミアの口実によりユダの王エホヤキムが火で焼いたあの書物の言葉を残らず書き記した。さらにこれと同じような多くの言葉もそれに加えて、 なぜですか。神様が望んでることは全て実現するって先ほど書いてあります。私の計り事は成就し、私の望むことを全て成し遂げる。私たちはもう結局が近いんです。来週そのことをちょっと説明しますけどね、あのグレグローリーもそのことを言ってます。私は2004年にアメリカにいた時にリバーサイドっていうね、あの教会といっても十字架ないですけど、見た目からするとね、なんか大学のキャンパスみたいだなっていうところですけども、そのグレグローリーもそのイランのことを言ってます。ぜひあの前田さんにあれ訳してほしいなと思ってるんですけどあの後で動画を送ります。はい、お祈りいたしましょう。